イエス様の血によって贖われる一人一人、イエス様に心からその恵みを感謝する一人一人が礼拝をするために集まるところが教会です。教会は人との交わりのために来るのが第一の目的ではなく、教会は神様に礼拝を捧げるために集まるその日として区別されました。今日私たちはこの、プログラムにありますように、私とあなた方との間の印とおっしゃったこの印について、神様の御言葉聖書から学んでいきたいと思います。印というのはですね、不思議です。多くのその予報ですね、その鉢を買う方々がこの鉢がどこまでどれぐらいまでその蜜を取りに行くかということを見るために実験をしたんですね。あるところに蜜を置いておきますと蜂が集まります。その蜂を捕まえてその足にその印をつけます。赤とか緑とか印を足にですね、こう塗ります。そしてそのまままた生かします。そうしますとしばらくしてそこから7、8キロ離れているところにその鉢を買おう、その箱が並んでいます。でそこで注目してみますと、やはりその足にですね印をつけていたその鉢が戻ってきます。その箱の中にちゃんと入ります。それからは毎日出たり入ったり出たり入ったりしますが、それぐらい遠くまでこの昆虫である小さいこの蜂が蜜を集めるために動きます。神様の御言葉は蜜より甘くと書いてあります。じゃあこの蜜を誰がどのように飲んでこれを運んでいるかと、神様はご自分の蜜を運ぶ一人一人にその印を持っていらっしゃいます。この出エジプト記31章の13節、今日の鍵の句です。もう一度この聖句を読みたいと思います。出エジプト記31章の13節です。
あなたはイスラエルの人々に言いなさい、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。これは私とあなた方のとの間の世々にわたる印であって、私があなた方を性別する主であることを知らせるためのものである。
今この中でイエス様は、神様はですね、イスラエルの人々に言いなさいと、どのように言うようにおっしゃいましたか。
あなた方は
必ず私の安息日を守るようにとおっしゃっています。そしてその理由として、これが私とあなた方との間の永遠にわたるを記してやるとおっしゃいます。若い誕生が集まって、一般的にですね、結婚をしますとその印があります。指輪ですね。別に大したものではないですよ。店に行きますといくらでもあります。しかしそのものを交わした二人の間では、それはこの世の中にどこにもないその印です。 ある国に行きますと、この額にこの赤い印をつけます。これが結婚したものだというその印ですね。他の人が勘違いすることがないように守ろう、その方法です。今この中に神様が、神様とご自分の民の間の他の人が見て勘違いがないように、これは世々に渡る、世々に渡るという意味は千年間ということですか、五千年間ということですか、世々に渡るという意味はいつまでも終わりがなくということになりますね。はい、これは神様だけが用いることができる表現です。人間はみんな終わりますから、神様がこのようにしてこの安息日をくださいました。余裕限りなく、ここにですね、余裕にわたって誰との関係ですか、私とあなた方との、さあここに書いてある私とあなた方とは何ですか、ここ神様と神様の力によって創造された人、つまり神様の御形に型取って作られた人との間の揚々にわたる印であるとおっしゃっています。じゃあそうしますと、そして今度忘れることがないように、その思いが薄くなることがないように、あなた方は必ずですね、必ずこれを守りなさいとおっしゃっています。この聖句を読んでみますと、私とあなたではなければ他の人は理解できない印です。私とあなたの間でとおっしゃってますね。これを私たちは関係と言います。安息日学校の教科の時に私たち関係ですね、今ずっと今そのことを学んでいます。私とあなたの間で他のものは必要、関係ありますかありませんか。関係ないんですね。はい、結婚指輪はその印は周りに人がたくさん集まるか集まらないか関係がありますかありませんか。全く関係はないんですね。それはその二人の間の、神様と神様の子供の間の印がこの安息日です。これは人がどれぐらい集まるか、人がどれぐらい行くか全く関係なく、神様と神様の子供の間の関係の印であるということをこの聖句を通して知ることができます。じゃあ具体的にどのような関係の印なのか、申命記を読んでみます。申命記5章の申命記5章の中五節です。
あなたはかつてエジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕と思ってそこからあなたを導き出されたことを覚えなければならない。それゆえあなたの神主は安息日を守ることを命じられるのである。
はい、この中に書いてあるこのエジプトは罪、つまり神様を信じないその無神論を表しています。聖書の一番最後の黙示録、最後のですね、黙示録注意書、黙示録注意書の八節を読んでみますと、黙示録注意書の八節です。
彼らの死体はソドムやエジプトに例えられている大いなる都の大通りに晒される。 彼らの主もこの都で十字架につけられたのである。
そうです。ソドムやエジプトに例えられていると、うん、じゃあこれがどこなのかと、八節の最後にありますように、この都でイエス様が十字架につけられたと。つまりイエス様を十字架につけるところをエジプトと呼びます。じゃあそうしますと、今この新明記5章の中五節もう一度読んでみますと、あなたはかつてどこで、エジプトの地で奴隷であったが、あなたの神主が強い手と伸ばした腕と思って、そこからあなたをどうされましたか、導き出されたことを覚えなさいと。それゆえ何のゆえ、その導き出されたことを覚える、この事実のゆえ、あなたの神主は何を守ること、
安息日
を守ることを命じられたのである。じゃあそうしますと、ここで見てみますと、エジプトの地から、そこから導き出した、救い出した、つまり安息日は救いの贖いの印です。じゃあそうしますと、この贖いを教えるために、私たちが先ほど賛美しましたように、この出エジプト記12章を読んでみますと、出エジプト記12章、どのように神様がこのエジプトからイスラエルの人々を救ってくださったのかが、この具体的にその方法、それを印象づけるための方法がこの12章に書いてあります。その中で中3節を読んでみますと、
その地はあなた方のおる家々であなた方のために印となり、私はその地を見てあなた方のところを過ぎ越すであろう。私がエジプトの国を打つとき、災いが望んであなた方を滅ぼすことはないであろう。
今この出エジプト記12章の3節から読んでみますと、一頭の子羊、一歳の子羊が出てきます。この中3節にあるのはこの子羊の地です。その地、その地が印となるとありますね。そしてこの印は何の印かと、エジプトの国々を打つとき、災いが、その印があるところには
滅ぼすことはない
、災いが起こることがないように。そして22節から23節も読んでみます。同じ12章の22、23、
また一束のヒソプを取って蜂の地に浸し、蜂の地を鴨居と入り口の二つの柱につけなければならない。朝まであなた方は一人も家の戸の外に出てはならない。主が行き巡ってエジプト人を撃たれるとき、鴨居と入り口の二つの柱にある血を見て、主はその入り口を過ぎ越し、滅ぼす者があなた方の家に入って撃つのを許されないであろう。
はい、この印は、この印は死か命かを分ける印です。何か気持ちとか何かの状況によってできる時もあるし、できない時もあるような印ではなく、自分の都合によってすいません今回はというような印でもなく、これは死か生か、生きるか死ぬかを分けるその印であるということが分かります。この中に書いてあるこの子羊の血はイエス・キリストの血を表しています。ペテロ第一一章の、ペテロ第一一章の18と19です。ペテロ第一一章の 18と19です。
あなた方のよく知っている通り、あなた方が先祖伝来の空疎な生活からあがない出されたのは、銀や金のような朽ちるものによったのではなく、傷もシミもない子羊のようなキリストのたっと位置によったのである。
ですから今この中に、さっき出エジプト記ではエジプトからとあります。エジプトから、今このエジプトが、今この聖句ではあなた方が先祖伝来のどのような生活ですか？
空想な生
活。空想な生活と。つまり神様の御言葉をわからない、神様の御言葉を知らない、何が本当の道かがわからない、この状態から救い出されたのは 何ではなく、金銀のような朽ちるものではなく、傷もシミもない。じゃあ出エジプト記12章戻ります。出エジプト記12章読んでみますと、この子羊は骨折です。12章の骨折、出エジプト記12章の骨折、
子羊は傷のないもので、
じゃあ子羊はどのようなものでなければなりませんでしたか？
傷のないもの、
傷のないものでなければなりませんでした。じゃあこれは今ペテロ第一1章の中9節に、何がない、
傷も
シミもない子羊であるキリストの血によってあがなわれる、救われる一人一人に印となろう、この地はこのイエス・キリストの地でなければならないということを私たちに教えています。じゃあそうしますと、この地、この子羊のこの地は何ですか？これは、これが何でやると、これが印でやるとですね、これが印です。じゃあこの印を持ってヘブル9章を読んでみますと、ヘブル9章です。ヘブル9章の24節を読んでみます。ヘブル9章の24節、
ところがキリストは本当のものの模型に過ぎない、手で作った聖女に入らないで上なる天に入り、今や私たちのために神の御前に出てくださったのである。
じゃあまずこの聖句を読んでみますと、今度キリストは手で作った聖女ではなく、どこにですか？天にある聖女、つまり私たちのために、どこに？
神の
御前に出てくださったのである。じゃあ神様の御前にどのように出てくださったか、9章の14節です。
永遠の聖霊によってご自身を傷なきものとして神に捧げられたキリストの血は、
じゃあ何ですか？
ご自身を傷なきもの
として神に捧げられたキリストの血、この血をもって、この血をもって24節にキリストは誰の前に、神様の前に、何のために、私のために、私たちのためにですね、そのエジプトから救い出された人のために、このことですね。エジプトから救い出された人のために、どこに、神の御前に出てくださったと書いてあります。じゃあこれを知ることが、これを知ることがイエス・キリストの血によってあがなわれたということが分かる人たちです。じゃあそうしますと、イエス様の血によってあがなわれた人たちが今何を考えるべきなのかと、このイエス様がこの地をもって今どこにいらっしゃいますか？神の御前に出てくださったのである。じゃあ何のために、出所です。ヘブル出所、ヘブル出所の中9節まず読んでみましょう。
兄弟たちよ、こういうわけで私たちは イエスの血によってはばかることなく聖所に入ることができ、
じゃあまず何ができますか、これによって
はばかること、
聖所に入ることができる。じゃあ何することなく、はばかることなく。じゃあこのはばかることなく聖所に入るということは具体的にどういう意味なのかと、4章のヘブル4章の16節です。ヘブル4章の16節、
だから私たちは憐れみを受け、また恵みに預かって時期を得た助けを受けるためにはばかることなく恵みの御座に近づこうではない。
じゃあどこに入ることですか、はばかることなく恵みの御座に入ることです。この恵みの御座が今ヘブル10章の中級説読んでいますとどこですか、聖所に入ることができるとあります。じゃあそうしますとどのように、20節、今ヘブル10章の20節です。
彼の肉体なる幕を通り私たちのために開いてくださった新しい生きた道を通って入っていくことができるのである。
じゃあ入っていくことができますと、皆さんがこの教会に入られた時にはどこから入られましたか、
玄関、門、
窓ではありませんか、門から入られましたね。なぜならその玄関が、その門がこの教会に入るための唯一の正式な入り口です。正式な入り口です。聖所に入るために、今聖所に入らなければならないんですね。なぜなら聖所にどなたがいらっしゃいますか、
イエス
様がいらっしゃいます。何を持っていらっしゃいますか、ご自分の
血を
持っていらっしゃいます。何のために、私たちのために。そうするとそのイエス様がなさるその贖いの功績を自分が受けるためには自分もイエス様がいらっしゃるところに入る必要があります。じゃあそこが聖所であり、そこに恵みの御座があるとあります。じゃあそこに入るためにこの二十節読んでみますと、中級節では入ることができ、じゃあ入ることが不可能という意味ですか、
できる、
入ることができるという意味は何でしょうか。入ることができるということは選びは一人一人であるということです。入ることができるということは入りたい人は入ることができる。そしてじゃあどのように入ることができるようになったのかが20節です。ご自分の肉体なる幕を通り、イエス様が十字架にかかって亡くなった時、十字架につけられたのはこのお方の肉です、体です。体が人間の自分の罪のための釘によってどうなりましたか、これが裂かれました。今この話です。私たちは彼の肉なる幕を通り、そして
私たちのために開いてくださった、
はい、
新しい生きた道を通って入っていくことができる、
入っていくことができ
る、
できる。そして21節です、
さらに神の家を治める大いなる祭司があるのだから。
じゃあ そこに誰がいますか、
祭司、
誰がいますか、
祭司、
祭司がいます。しかしこの祭司はどの祭司ですか、どのように書いてありますか、今聖句に、
神の家を治める、
神の家を治める。じゃあ神の家とは何ですか、テモテ第一、テモテ第一三章の中五節、テモテ第一三章の中五節、
毎日私が遅れる場合には神の家でいかに生活すべきかをあなたに知ってもらいたいからである。神の家というのは、
神の家というのは
生ける神の教会のことであって、
じゃあ何のことであって、
生ける神の
教会のことであって、じゃあヘブル書に戻ります。ヘブル10章の今22節に、 21節に、この祭司はどのような方ですか？神の家を治める大祭司です。つまりこの大祭司は何と関係がある方ですか？神の家と関係がある方です。神の家というのは
神の生ける教会、
生ける神の教会のことであって、じゃあそうしますと、今この話がですね、もっと具体的になります。イエス様の血が何であるということ、これが印であるということ、ちょっと初めから教えてくださいます。何の印？贖いの印です。これは便利、都合、気持ちによってではなく、これは何のための？命か死かを分ける、その印です。じゃあその印を持って、今イエス様がどこにいらっしゃいますか？天皇、聖女にいらっしゃいます。誰の前に？
神の前に。
神の前に。何のために？
私たちのために。
この私たちが誰ですか？以前の空想な生活から贖い出された人たちのために、イエス様そこにいらっしゃいます。さあ、そうするとそこに入ることができると、今ヘブル10章の19節に、具体的にどのようにご自分の肉体なる幕を通って入ることができる、これは新しい生きた道ですと。今までの神様の御言葉を知らない、漠然と理解しているその道ではなく、神様の御言葉によってはっきり理解する、どのような新しい生きた道を通って何ができますか？
入ってい
くことができます。そこにどなたがいらっしゃいますか？
大いなる大祭司
イエス様がいらっしゃいますが、この方は何をなさる方ですか？神の家を治める方です。この家は何ですか？
神の教会。
神様の教会です。そうするとイエス様に治められることを求めるものであれば、自分の身をどこに置かなければなりませんか？
神の教会。
イエス様が治められる教会に自分の身を置かなければなりませんか？それ以外に方法がありますか？なぜならこの大祭司は何を治めていると、
神の
家を治める大祭司なる大いなる大祭司です。じゃあそうしますと、この観覧から栄光を見てみます。観覧から栄光へ欠陥、観覧から栄光へ欠陥の256ページ。観覧から栄光への欠陥の256ページ。希望の光の中にもこのページがあるでしょうね。そこと、初めの段落、一行を読んでみますと。
天の法廷で。
はい。
キリストは教会のために弁護しておられる。
ああ、どのように書いてありますか？天の法廷で。
キリストは教会
のために。キリストは何のために？じゃあヘブル10章の21節ではこれが何だと、神の家、神の家を治めるという意味は、教会のために弁護される、取りなしをしていらっしゃる。大祭司がいらっしゃるということですね。すなわち、今度読んでみますと、その次。
すなわち、キリストが血の贖いの値を支払われた人々のために弁護しておられるのである。
そうですよ。じゃあそうしますと、 今このヘブル出所のこの聖句が今この証の文で説明している、まあ、そのことです。天の法廷でこの法廷がさっきヘブル4章の中6節では何があると、恵みの
御
座があると、はばかることなくそこに入ることができるとですね。じゃあ天の法廷でキリストは何のために、
教会のために、
ヘブル出所の21では神の
家
を治めるために何をしていらっしゃいますか。
弁護しておられると
通報していらっしゃる。すなわちこれが何の意味かと、次、
キリストが血の贖いの値を支払われた人々のために弁護しておられる。
そうですよ、エジプトから救うためにそのカモイに血を塗ってその血によって贖われた人のために今この方は何をしていらっしゃいますか。
弁護しておられる、
取りなしをしていらっしゃると。そしてその次、どんなに
どんなに世紀や時代を重ねても。
じゃあこれどのような意味ですか。永遠にわたるではありませんか。どんなに何や
世紀や時代、
世紀や何ですか、世紀って
一世紀二世紀
100年単位ですね。これ世紀というのは
時代を
重ねても、
キリストの贖いの犠牲は効力を減じない。
この地はイエスキリストの地は効力を
減じない。
生も
死も高いものも深いものもキリストイエスにおける神の愛から我々を引き離すことはできない。
これローマ8章の34節その通りです。そしてその次、
それは我々がしっかりとキリストを掴んでいるからではなく、キリストが我々をしっかり掴んでいるからである。
そうですよ。じゃあこの印は何の印ですか。イエス様がどうしていらっしゃるという印ですか。
しっかりと
掴んでいらっしゃるという印です。イエス様の贖いが自分のものであるということを信じるその魂をイエス様がどのようにしていらっしゃると、
しっかりと
掴んでいらっしゃると。その次ですよ、もし救いが
我々自身の努力にかかっているとすれば我々は救われることができない。
無理です。
しかし救いは全ての約束を支持しておられる方にかかっているので、
ここまで読みましょう。じゃあそうしますと、私たちにこれがあなた方と私の間の印だよとおっしゃってくださったこの方がどのようにしてくださると、しっかりと子供がですね、自分がしっかりお父さんがお母さんの手をつかむときには必ずいつかは転びます、落ちます。転ぶ瞬間どうなりますか。手は離します。しかしお父さんお母さんが子どもの手をつかむときには子どもが転んでもまたぶら下がっています。絶対離しません。これが何ですか。これが親が子供をつかむそのつかみと子供が親をつかむそのつかみの違いです。今この中に書いてある救いが私たちにかかっているとすれば可能ですか、無理ですか。これ無理です。しかしこれは種にかかっていると、私たちをしっかりつかんでいらっしゃるこの方にかかっていると、その証拠が何ですか。この方の地です。じゃあそうしますとこの方の地、イエス様がそこでこの地を持って何をしていらっしゃるのかということです。初代文集読んでみますね。初代文集の 99ページ初代文書の99ページ初めの段落語。私は地上でなすべき働きを、
私は地上でなすべき働きを持っていった。4人の天使たちがその働きを成し遂げる途中にあるのを見た。イエスは祭司の衣をまとっておられた。彼は憐れみの杖を持って残りの民をご覧になった。
じゃあ憐れみの杖を持って何をご覧になったとありますか？残りの民です。これが教会です。じゃあそして、
それから両手を上げて深い憐れみのこもった声で、私の血、父よ、私の血、私の血、私の血と叫ばれた。
じゃあイエス様が天で何とおっしゃいますか？
私の血、
この方が取りなしができる。罪のうちに、罪の中に陥っていったもののために取りなすことができる、その理由があるとすると、その唯一の理由は何ですか？
ご自分の血、
ご自分の、その人のために流された血以外に何かありますか？ありませんか？何にもないんです。ですからこの方が、私の血、私の血、これがイエス様の取りなしが力がある、力があるその理由です。これがイエス様の救いを受ける者にとっては、これが救いの印であると同時に、この方の大祭司としての働きにおけるその力は、その論拠は、このご自分の血にあるということを理解することができます。バイブルコメンタリーですね、バイブルコメンタリー7巻933ページ、これはヘブル9章の24節のコメンタリーにこのように書いてあります。イエスは今私たちのために、神の前に、私たちのために、神の前に出るために、ため至聖所に立っていらっしゃる。イエス様が何のために天の至聖所に立っていらっしゃいますか？
私たちのために
神の御前に出るため。ですからヘブル9章の24節に、誰のために、私たちのためにとありました。じゃあそうすると、これがどのようなことなのか。そこでこの方はご自分の民を毎瞬間差し出し、ご自分のうちに置いて完成させる働きを中断なさらない。中断なさらない、
完成させる。
何を完成させる？ご自分のうちにおいて完成させる。そしてこの最後にいきますと、キリストは罪に仕える方ではない。ただ私たちが信仰によってその方のうちにいるときのみ、この方の中において完全になり、愛する子供として御父に受け入れられる。じゃあこの人たち、このさっき残りの民とありましたが、じゃあ彼らが一体誰なのか見てみます。ヘブル書です。またヘブル12章の22節23節です。
しかしあなた方が近づいているのはシオンの山、生ける神の都。
じゃあまずここで見てみますね。 あなた方が近づいているのはどこですか？シオンの山とあります。あなた方が近づいているのはどこですか？じゃあこれが誰ですか？近づいているということはまだそこにはまだ続いてないんですね。近づいているというのはどこを向かっているということですか？そこを向かっているということです。どこ？
シオンの山
です。じゃあ今度22節23節。
天に登録されている長子たちの教会、万民の審判。
じゃあこのそこに近づいているものが誰なのかと、今23節読んでみますと、誰？
天に
登録されている長子たちの教会。何ですか？天に登録されている、はい、世の初めからほふられた広域の地によってその名が記されている人たち。じゃあ今ここに、じゃあ天に登録されているどの教会？長子たちの教会。じゃあこの長子たちの教会がどこか、黙示録14章黙示録14章黙示録14章の4節。
彼らは女に触れたことのないものである。彼らは純潔なものである。そして子羊の行くところへはどこへでもついていく。
じゃあ指輪の目的は他のものに触れることがないようにということです。今この中で彼らは、この人たちは純潔なもので、子羊が行くところへはどこへでもついていくと。彼らは神と子羊に捧げられ、何ですか？
初歩として人間の中から。
何ですか？
初歩
とは何ですか？
長子
ですよ。穀物であれば初歩、人であれば長子、長男、長女。じゃあそうするとヘブル今12章の23節に、このシオンの山に近づいているのは誰だと？
長子の
天に登録されている長子たちの教会ですと。じゃあ彼らが今22節にどこに近づいていますか？彼らはシオンの山に。じゃあ黙示録14章の1節。
私が見ていると、見よ、子羊がシオンの山に立っていた。また144,000の人々が子羊と共におり、その額に父の名が書かれていた。
どこにいますか？
シオンの山。
じゃあこれは近づいている場面ですか、ついに着いた場面ですか？
着いた場面
ですね。誰が、どのような教会が天に登録されている長子たちの教会、何によって登録されていますか？
子羊の血。
じゃあそうしますと、今ここでですね、私たちが考えなければならないことは、イエス様の印が具体的にどのような印ですか？生きるか死ぬかを分ける印です。じゃあその印がイエス様の血ですね。そのイエス様の血はいつまでも時代が変わっても効力を失うことはない。その方が誰を治める大祭司とありますか？神の家を治める。じゃあ神の家というのは
神の
教会です。この教会はどのような教会ですか？長子、天に登録された長子の教会です。この長子はどのような人だと、黙示録14章では純潔な人ですと。何を持っているから、彼らは印を持っています。この印は 自分を守ると同時に他のものが近づくことがないように守る印です。この印が今日の出エジプト記31章の13節の、もう一度読んでみましょうか。この聖句読んでこの礼拝の時間終わります。出エジプト記31章の13節です。
あなたはイスラエルの人々に言いなさい、あなた方は必ず私の安息日を守らなければならない。
何を？必ずこの安息日を守らなければならない。
これは私とあなた方との間の世々にわたる印であって。
ありがとうございます。これは都合によって、便利によって、状況によっての話ではないんですよ。これはイエス様の血によってあがなわれたものであれば、どのようにイエス様はおっしゃいますか？必ずと言われると肩が重くなる、この話ですか？この話ではないんですね。これはイエス様とのどのような関係ですか？血によって結ばれた関係です。変わることのない、永遠に変わることのない、あなた方はこの安息日を必ず守らなければならない。これは私とあなた方との間の永遠にわたる印である。とイエス様がどのような思いで私たちにこのことをおっしゃっているか、このことをもっともっと理解する安息日でありますように。これで終わります。